昨年は非常に厳しい一年を過ごしましたので、今年は恵み深い一年であるようにと、願って迎えたところ、元日また2日と、連日して大変大きな災害また事故が起こっています。改めて本当に困難な中にあることと、またいろんな無力さをも覚えています。ある元自衛隊の方が、どうしたらいいんですかという、その質問に対して、皆さんが元気でいることですと、その自分の生活の中で元気でいることですと、確かにそうだなと思わされました。その方も説明していたんですが、今各全国の消防隊が石川県に行ってるんですね。そんな中で私たちに何かがあって、救急車呼ぶとか、そんな事態になったら行きたくても行けないっていう状況になるわけで、私たち大丈夫ですから行ってくださいっていうのは、なりようなのも支援ですよと、無茶をして何かしなければいけないって動いて、こっちの方が負担がかかってもいけないし、またどれぐらいか日にちが経った時に手が必要ですという時にのために元気でスタンバイしているっていうのは、何よりも大切なことですっていうのは、本当そうなんだな。何もできないではなくて、その時が来る、あるいは、いや今でも実は元気なことは役に立っているんですよと、そしてそのような中でも、本当にどうしたらいいのだろうという中でも、それでもなお神様の恵みがあるということを信じたいと思うんです。で、ところで今日のこの詩編23編の、2節にあります、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われますと。皆さんはどんな情景だと思い描かれるでしょうか。この緑の牧場、憩いの右側、そして私は乏しいことがありませんと。私は最初このところ見たときに、一番パッと頭の中に浮かんだのは、それは私の年代だからということはあるだろうということは付け加えておくんですが、アニメのアルプスの少女ハイジの大平原、大平原って言ってもスイスですし、山あいではあるんですけども、見渡す限り草だー。ただアルプスのハイジは羊ではなくてヤギなわけですけども、あんな感じを浮かべていたんです。ところがオーストラリアの宣教師の先生がこう言われたんです。で、オーストラリアも大平原なんですね、羊飼うところは。で、羊飼いっていうのは、もう羊を後ろから追っ立てるって、行けって、それで大丈夫なんですが、イスラエルではそうはいかないって。イスラエルほとんど岩山なんですね。もう草なんてもうちょこっとしかなくって、1ヶ月ぐらいだなと。それぐらいしたらもう完全に食べ尽くされるっていう。食べて生えて食べて生えてっていうような、そんなもんじゃないと。しかも岩山ですから、岩陰にどんな敵が潜んでるかわからない。全然安心して伏してゆっくり食事するっていう、そんな場所ではない。それでも羊がどうしてその緑の牧場に伏していることができるかというと、主が伏させてくださるからです。草がなくなっても主が伴ってくださるからですと。安心できるのはそこに草があるからではなくて、主がおられるから、主が羊飼いだからですと。目に見えるところを見たら、途端に安心できないんだと。しかし主がおられ、草なくなったらどうするのって見上げたら、主があっち行ったら大丈夫だ、だから私には乏しいことがありませんと。そういうことなんです。 ですから主は私の羊飼い、大前提としてまず私は羊なんですと言っているわけです。羊のように弱く無力な存在です。どうしよう、いやどうしようもないんだと。その時に羊飼いである主を見上げるしかない。しかしその主は全くどうしようもないことには決して陥らない。しかももうどうしようって思うだけで、まあ、どうすることもできない羊のような私たちをもう伴ってくださることができる。本当にあの羊をその群れを引き連れて移動するというのはとても大変なことだと思います。その導きっていうのは、私も子供が小さい時にどっか旅行に行く、子供二人連れて行く、それだけでも大変な思いはありました。まして羊が何匹もいて、それちゃんとみんなついてこれるように道選んで、そして岩山谷、しかも死の陰の谷、どこに何が潜んでるか、毒蛇がそこらにいるかもしれない、崖から羊が落ちるかもしれない、それでも主が羊飼いだから大丈夫ですと。ただ信じる。主は私を必ず導いてくださる。たとえ死の陰の谷を歩むとも、そこを通り抜けたら必ずそこに憩いの宮があるのだと。敵が前にいたとしても主が共にいてくださるなら、そこで食卓を整えて頭に香油を注がれた豊かな恵みがあるんだ。このお方は死の力を打ち砕いてくださる。私たちがどんなことをしても本当に死の影を振り払うということはできません。いや、できないどころか、その死の影っていうのは突然襲ってくる。昨年、個人的に本当に死の影っていうのは突然襲ってくるんだと痛感いたしました。しかも、どうしようもない。ただ、どうしようもない、その中で、いや、私はどうしようもなくても主はどうにかしてくださる。祈って祈って天国の約束を祈り受け継ぐ、そのことができる。そしてやがての時を喜ぶことができ、またそれはすべてのものの祝福なんだ。たとえ死の陰の谷を歩むとも、また敵が目の前に襲ってきても、死よ、お前の力はどこにあるのかと、そうはっきり言うことができる私たちはなんと幸いなことだろうかと、そのことも本当に改めて感謝だなと思わされました。はっきりと聖書は、この世のどんな力もどんな敵も死の力も主キリストイエスの愛から私たちを引き離すことはできない、はっきり語っています。主の愛から引き離すことはできないと聖書は語っているんです。私たちが引き離されないではないんです。主の愛を私たちから剥がすことはできないのだというぐらい、神様の愛は私たちをいつも包んでくださるし、しかも命の日の限り追いかけてくる。今日はあまり聖句のことをあれこれ というのではなくて、まあ、一つの話お話をして、特にこの命の日の限り恵みと慈しみが私を追ってくるでしょうという、この御言葉に焦点を当てて分かち合いたいと願っています。それこういう実話があるんです。エリック・ヒルという、まあ、大学を卒業したばかりの28歳で、まあ、非常に体格の良い、また優しい笑顔の青年、家族に愛され多くの人に人気があって、また就職についてもいくつかの企業から、まあ、内定をもらうような、そんな、まあ、いわゆる好青年なんですけども、ところが彼の心は大変な苦しみがあったんです。というのは、自分ではどうしても沈めることができないという現状、これに悩まされていて、もう彼はその一切のものともう縁を切りたい、何かをすると、まあ、聞こえてくるわけですから、もうその全部を捨てろと、結局